クラグレディオ STC レディオ焼肉レディオおっていくビレディオモグモグラグラグ FFTC 焼き焼き肉肉おっておっていくビクビ
全部まとめておびくびレディオ。
もう俺ちょっと宇宙のことまた考えててさ、
真面目な話なんですか、
すごいなんか、それはなんか、うん、真面目か不真面目か分かんない、うん、もう宇宙ってやっぱすごいよねっていうことが今俺を支配してる、うん、なんかもう今日の朝とかすげえ考えたオナニー、
宇宙のこと
じゃん、考え事をしててさ
考え事をオナニーと言い間違えるっていうのがすげえ世界やけど、う
ん、でもある意味もうオナニーは宇宙なんだよ
あまあね、いや僕もそう思いますよ。
なんかさ、うん、宇宙ってさ結局さ
今の、音声用に言うと、うん、昔の笑っていいと思うの友達の友達は
友達の
わみたいな体で、ね、宇宙ってさって
今なぜそれしたかっていうと、ね、説明しまあ、とんがってるような表現しようとしたんだけどさ、
あ宇宙はとんがってるってこと
だ、そう宇宙はこう平たく進んでんじゃなくて、うんこうジグザグした波みたいのが宇宙として広がってるみたいな、だとんがってるとこもあれば平たいところもあるからさ、こう、うん、なんていうのなんつうのかな、一定じゃないっていうかさ、うん、だからもう答えなんかないわけよ、どう考えてもさ、うん、答えなんか出ない、うん、ってこととかもすごいなと思って、で今はさみんなそうやって学者の人とかすごい勉強してる人がさ、宇宙はもうこんなでってなんて言うじゃん、うん、
決めつけちゃって、
ね、って言ってもそんなのさ、うん、とんがってる宇宙だとしたらさ、うん、とんがってる先っちょの話と根っこの話は違うじゃん、
はいはいはい、
なのにもうなんか宇宙はって言ってるのがバカだなと思ったりとかして、うん、でいろいろ考えてたらなんか本当わかんなくなっちゃった
っていう勝間さんも今宇宙の話してますからね。
そうなん、
うん、これが宇宙なんでしょうね。
そうなん、
うん、
これちょっと第一回おてくびを思い出したんです、ね、途中でなんか スピリチュアルな話を急に、うん、これあれじゃないですか、カッツンのスピリチュアルコーナーじゃないですか
確かに、
うん、もたまに現れる、
今日電車の中でそのあ打ち首の話って話さなきゃいけないけど俺はもう、うん、宇宙のことしか浮かばないなと思った時にでも一回もそうだったなと思って
うん、うん、前はでも結構ベロベロでなったんですけど今日は割と浅めで
そうですね、うん、まあそのぐらいなんかこう今宇宙を感じるんでしょうね、うん、
宇宙とちょっとやっぱり一体化してきたんじゃないですか、やっぱり勝間さんの想像する宇宙っていうのはどういう、そのジグザグってさっき言ってたけど、
もしかってあとなんか、うん、その後になんか俺アニメも見てたの、アニメ映画みたいなやつ、うん、でアニメ映画みたいのがこう、うん、何人々が火星に移住して、
はいはいはい、
で火星がダメになって、うん、でまた次の星に移住、
うん、
移住しようとしてるみたいな、はいはいはい、ようなアニメを昨日絵描きながら BGM で聞いてたのね、うんうん、今みたいだな、80年代の日本のアニメって結構、うん、アキラとかも何でもそうだけどさ、はいはいはいはい、結構スピリチュアルな話やって
る、まあ若干あるですよね、
まあ、全部が全部そんな時代だったよね、きっとね、うん、
時代
そうなんだなと思って聞いてて、うん、そうそう、でなんか何ブラグマみたいなやつとさ、うん、そのなんか人が人間が話すんだけど、うん、で宇宙に、あ次の星に行く人たちはなんか死んないけど死ぬの、なんか、
うん、
あ死んだかどうか分かんない、あちゃんと聞いてないから多分死んだような気がする、うん、でそうじゃない人たちも死ぬんだけど、地球に残るみたいな、火星に残るって言った人も死ぬんだけど、でも彼らはブラグマンが魂を導くみたいな話をしてるんです。なんか最近なんかもう親とかもそろそろ死にそうなわけじゃん、で思うとさ、親とかが体とか弱ってるけど精神とか元気なのかなと思うと、精神はやっぱ次のところに行くのかなとかみたいなこととかが今もう俺ね、うん、今もだから本当なんで俺今日落ち首ラジオ今日だったんだろうと思うんだけど、一昨日だったらこんな悩み持ってなかったのに、うん、そう今もう宇宙の虜なんだよ、うん、
なんでですか、
気がついたら宇宙の虜、 A ちゃんね
ちょっとめっちゃ我慢したんですけど、あんた何言ってんのさっきから
もうなんかさ、だからもう俺外国の人とかにさもうすっげえいい誤解やんだけどとか言われんだよ
い
やでもタイムリーといえばタイムリーで、ブラフマンっていう ワードがすごいタイムリーだなと思ったのは、あの僕が普段働いております麺屋空海三宮橋店の空海というお店にまたこれが敏郎さんがよく来られるんですね、
あのバンドの、
うん、バンドのブラフマンですね、うん、で敏郎さんがついこの前もお店に来てくれて、うん、で子供2人連れてきたんですね、敏郎さんと子供2人で入ってきて、で券売機で敏郎さんが食券買って、で子供がラーメンを食べて敏郎さんはビールと餃子みたいな、
あ
そういう流れなんですね。であの席着く前に敏郎さんから僕が餃子の券を受け取って、敏郎さんがあの先餃子はちょうだいみたいな感じで、
はいはいはい、
うん、で、まあ、ビールとかラーメンとか子供のもんもその後に受け取って、うん、で、まあ、時間は経っていくんですけど、うん、ちょいちょいね敏郎さんがね1杯2杯3杯ぐらいジョッキをお代わりしてくれて今日はよく飲むなって思ってたんですよ、ね、で子供もラーメンをもうほぼほぼ食べ終えるぐらいのタイミングの時ですかね、
はいはいはい、
敏郎さんからちょっとこうすいませんって呼ばれて、
はいはい、
うん、はいって近づいたら、
はいはい、
餃子来てねえけど
え、俺今話聞きながら餃子って5個ぐらいで5個で3倍はすげえなって思ってたら、
うん、
まさかエアーで餃子なしで、うん、エアーでジョッキ3杯飲む人、うん、餃子来たら何杯飲む
の
それ。
僕あの店働いて長いけど、うん、今までで一番のあー
マジで言った、
あの心の中で、で言葉にしたのはあーっていうのは言いました、うん、はい、もう目と表情と言葉で、でもオーバーなリアクションにはならないように本当に本当に忘れてて本当に飛んでて
ちょうだいって言われて、うん、
あのキッチンの中の人間は
だいぶ優しい人だよねそれ
本当だよね、
うん、
俺だったら1杯目の時は餃子って1回言っちゃう、
う
ん、
あーってなって、
はいはいはい、
でまあ僕もすぐさまにごめんなさい今から作らせてもらってもいいですかって言ったら敏郎さんがニコって笑って、
うんいいよって敏郎さん言ってくれたんですけどもね、その時の敏郎さんの目全く笑ってなかったですよ。そんなファックなことがあったんですよね。
なんですけども、まあ注文したものがなかなか出てこないってね、生きてりゃそんなこともありますわいね。というわけでそのタクの時はこれ DJ サボでダンシングトークダンです。どうぞ。
カレー揚げパンスと風船ワンパンメイク穴開け準備はワンタン、そんなのファックじゃねえ、でもそんなのファックじゃねえ、深夜のお悩み相談電話ピンクなトークで気がつかせんだ、そんなのファックじゃねえ、でもそんなのファックじゃねえ、ゆっくりトリセルリングプリーズ心のおかげにファブリーズ、でもそんなのファックじゃねえ、人生がイチゴ畑じゃ言うならスケートボードは練乳じゃ、でもそんなのファックだね、でもそんなのファックだね、
ここらでお便りを1枚ご紹介しましょう。広島県枠市のペンネーム井上菊子さんからのお便りありがとうございます。 DJ サボさんこんにちは。はい、こんにちは、実はこの度エッチな下着を買おうと思っているのですが、男の人ってどんな色が好きなんですかね。やっぱり黒とか赤とかがいいのでしょうか。 DJ サボさんのおすすめの色とかあれば教えてください、お願いします、というお便りいただきました。ありがとうございます。 DJ サボのおすすめはね、絶対にピンク。ピンクに限らないね、 DJ はねピンクじゃない、ピンクのパンツ、あなたのピンクのピンク。
ラジオドラマやりましょうか。
あ、じゃあ俺だけ。
うん、今から。だからやっぱりこのお手首っていうのはやっぱりあの半分が僕らの MC で半分がサボちゃんの作品じゃないですか。あれ、うん、サボちゃんの一人ラジオドラマがあるっていうのが魅力なんやけど、もう本編でラジオドラマやるか。やる。
うん。そうやって考えよう。
じゃあ刑務所の中。オ
ッケー。
囚人、俺ら囚人。
誰がじゃあ、ちょっと年配と。新人と、
そうですね、あ、そう、誰かが初日、誰かが初日、
あと監修も行く、監修は何の
か、監修行こうか、監修、じゃあ監修ポンチ君にやってもらって、
出るもんね、あれちょこちょこでいいですよ。で囚人3人で、
うん、
長い人と新人と、
と
あともう一人は、
もう一人はあのいやだから2人先輩なんやけど、一人はもう終身刑、
終身刑の人と、
もう出れへん人と。2,3 年ぐらいで出れる、
出れそうな人、
あ、どうしよう、もう来年とかにします。来年出れて今真面目にしてるみたいな。
と新人、
新人はもうあと5年は入らなんか、
あ、だらってやるやつ、それともオチがあるやつ、
お、いやそこはもう全部もうあの探り探りですよ、完全に。
じゃあ刑務所の昼休み的なやつか。
いやもうあれでしょ、やっぱりその棒の中でしょ、
あれ
口聞
いていいの、刑務所の中、
棒の中はいいでしょ、うん、棒っていうかあのあれですよ、あのそのあ檻の中ですよ、まさに。じゃあ誰がどれやります？
何でもいいよ、
もう全然余り物で大丈夫です。
じゃあ俺1年後に出れる人やろうかな。
来年出る人ね。
来年出る人。
じゃあ俺、じゃあ終身刑やろうかな。
じゃあ俺が新人で、
うん、
でもサボちゃん古い人の方がいいと、
全然どっちで
も、じゃあどっちでも、うん、
じゃあ皆さん、あのなんとなくバックにラジオドラマっぽいミュージックが流れてるのをイメージしながら、
はいはい、
うん、やってもらえると。
じゃあ俺が最初雰囲気を連れてこうか、
うん、
うん、
ああそうですね、その方がいいかも。
おし新人入れ、ガラおし新人入れ。
すいません、はじめまして、お邪魔します。
うん、じゃ勝俣です。
勝俣さんすいません、僕サボって言います。すいません、
こちらね奥中さん、
奥中さん、奥中さん、なんかすいません、なんかこんな狭いとこに僕なんか入っちゃってすいません、なんかすいません、うん、あのすいません、ちょっと
昨日まで2人やったのにな。
ですよね、そんな、そうですよね、なんか僕
狭なるな。
いや、なんかすいません、なんか僕ここ座っても大丈夫ですか。
あ、いいよいいよ、座って、
ありがとうございます。
足崩してほら、もう楽にね、ほらね、
すいません、はいはい、ありがとうございます。皆さんここ長いんですか。
もう
は入って2年目ぐらいかな。沖永さんは3年目ですか。
13年。
ああ、長い。すみませんね。長い。なんかまあその辺の話はちょっと後にして、ちょっとまあ君ら何やったの。
いや僕正直何もやってないです。何もやってないです。
何もやってなかったらこんなとこ入んないでしょ。
そうなんですよね。そうなんですよね。だから僕本当に
育ちが悪かったんかな。
よく言われます。よく言われるけど本当に僕今回何もやってなくて。何
も。がだって育ち悪いもんね君ね。
よく言われます。よく言われます。
そういう子、
はい、
6年前もいたな。
君固めないけどどうしたの。
固め、さっきトイレ忘れちゃって、後で取りに行くんですけど、でもなんかいつ取りに行っていいのかもよく分かんなくて、この部屋トイレないんですね。
あるけど俺がさっきやらせてもらうで。
あ、なるほど。奥中さん、
もう出ることないからな。
ごめんなさい、奥中さんって言いましたっけ。なるほど。で勝間さんですうん、
ラーメンは嫌いやな。
お二方すごい見た目怖い人で。
ラーメンは嫌いやな。
ラーメン嫌いですか。僕ザーメン好きですけどね。まあすいません、これだけ
出してへんなザーメン。
僕後で出しておきますよ。手がいいですか口がいいですかつってね、そんなことを言って
た。俺はその空いてる方の目を使いたいな。
空いてる方の目、これ結構浅いですよ。深さ2センチでいけますか。いけそうですよね。僕ねこういうね、なんかこうどうしてもね人を怒らしちゃって、やっぱりそれでおまわりさん怒らしちゃってここ入ってね。僕何もしてないです。本当に何もしてないんですよ。何もしてないのに僕ここを入れられてね、こんな怖いおじさんに囲まれてね。僕別に沖中さんでしたっけ。沖中さんと勝俣さんのことをね、
沖中や。
はい、
沖中じゃあ。
なるほど。なんとなくそうですね、この部屋に入った
カーツマンタや。
はい、カーツマンタ。なるほど。
夢ぐらい見させてくれや。
なるほど。沖中さんと勝又さん。
マンタや。
マンタさん。
マンタ。
シャバの夢ぐらい見させてくれや。
シャバのマンタ。
聞いてます聞いてます。
言ってます言ってます。
実はね、私ね、それ聞いてここにわざと入れてもらったんです。あなた方、私がただの新人だと思ってるようですね。まだね、未だにまだ私のこと気づいてないみたいですね。
何やって。
あなたたちシャバにいるときにある風俗店で
働いてた。働いてた。
そうですよね。
やったやった。
お店の名前は
明美。
そう、その明美にあなたたち2人とも働いてましたね、その時ずっと25年間常連で来てた高橋さんいたでしょ。
高ちゃん。
高坊。毎週木曜日だけ来ない、あとは全部来る、レギュラーの
高マンタ。
常連さんだったね高橋さん。
高マンタ。
あの高橋さん。
高橋さん、
去年
恥ずかしいな、
お亡くなりになりました。
まあでも死んだ目しとったからな、木曜日以外は。
その死んだ目にしたのはあなた方、あそこで働いていたあなた方だ。そして高橋さんは私の唯一の家族、兄だった。そう、私はあの高橋さんの、いや高橋兄ちゃんの弟。
高次郎
だ。
高次郎。当たった。奥さん当たりましたよ。
当たりだ。
布団1個ください。布団1個。
布団1個あげろ。
今夜布団1個貸してくださいよ。
奥中さん、布団1個あげろ。俺高次郎だ。
高次郎
の弟の高次郎だ。当てたぞ勝又兄さん。
俺勝又。勝又
に布団1枚だ。あんたら
布団1枚
やった。
あんたらそうやって高橋兄ちゃんをずっといじめてたね。風俗店に来て高い金払って女の子ずっと何時間も待って、ずっとあんたらのコント聞かされて、毎日毎週木曜日だけは、そこが逃げれたけども、でもお金払ってどうしても気持ちいい思いをしたいなと思って風俗店に行って、明美でずっと女の子待ってるのに、ずっとあんたらのコント聞かされて、ずっとコント聞かされ続けて、最後は死んじゃったよ。疲労死だって。心の疲労死
で。懐かしいな。
高橋さん、高橋兄ちゃん、一人だけ子供を作ったんだ。
おまさかそれ明美の。
そう、
よしえ、ひとみ。
違う。
孝太郎。
違う。
ジェイソン。
惜しい。ひろしだ。
ひろし。
そうだ。
ひろし。
高志兄ちゃんは。
ひろし。
高志兄ちゃんは。ひろしだったんだ。
ひろし。
疲労で死んだんだ。高志兄ちゃんはあんたらのコント聞かされ続けて疲労で死んだんだ。ひろしだよ。
で生まれた子供がヒロシだよ。で僕はタカシだよ。違うよ、
高次郎
だよ。なんだよなんだよこの人が。おい出してくれ俺を。もう気が狂いそうだ。
出させへんで。
そうだろ、
出させへんで。
そうだ、ほら引っかかった。
うち鍵はないで。
高次兄ちゃんいつもそれ僕にも言ってた。出さへんで出さへんで出させへんで。
うん、寸止めの店やったからな。
寸止めどころじゃねえ、寸にもならねえ。僕はね、
うん、
あなたらに
何くれんの。
復讐しに来たんだ。
マジで。
シュヒン。
お、何それ。
美味しそうだねそれ。
このバナナ見覚えあるだろう。
それ
ヒロミのやつじゃない。奥さんあれヒロミのやつだよ。
ヒロミが好きなやつやな、うん、これ
ヒロミのやつだ。
見てろこのバナナ、剥くぞ。
あーそれ、
一剥き人世の生き血を吸い、二剥きひたむきに世の中と向き合い、
うまい。
見向きあんたら見向きもせず、そして最後の世向き、この世に向いてないあなたたちを切る。
うまっ、うまっ、ちょうどいい甘さだね。沖さんこのバナナうまいね。
これ気持ちいい。
これが効かぬとは。
気持ちいい、なんか気持ちいい。
ごめんね高志兄ちゃん、バナナではこいつらは倒せなかった。そんなバナナ、
バナナ食べたいな。
ショート
おやすみなさい。
戦士をかちまち降りた時から、ポーティクビレディを始まってる。いつも人がまばらなあの商店街で、から揚げ今日も買っていく。
いやということでね、まあ、いろいろありましたけれども、うんうん、あのちょっと勝間さんの方から告知があるということで。
なるほど、
告知があります、
はい、お願いします。
来月結婚します。
おめでとうございます。
ただす、
他には他には
そうですね、うん、9月に
勝間
さん面白いよ、
グループ
俺が冗談になるっていう悲しみも含め面白いやん、うん、
泣けるでええ年して泣けるね
で9月に
9月に、うん、タイのアーティストが
15人か14人ぐらいやってきてですね、東京に東京に
東京に減るパターンね、
東京に
東京に15から14、数字減るパターンね、
新宿にある新宿眼科画廊というギャラリーで、日本人のアーティストも14、15人、合計トータル30人いかないぐらいの25人以上30人以下のメンツでグループ展をやりますので、ぜひ、はい、ザ・シングスっていう2 ザ・シングス2っていうあの前去年一昨年にザ・シングスっていう展示をアナグラギャラリーで、
タイトルがザ・シングス、ザ・シングスのセカンド2っていうんです、
そういう意味ですね。なんか前回は大臣と僕とで、はい、多分、8人か6人か7人くらいでやったんですけど、はいはい、
数字減る減って増えるパターンね、うん、数字減って増えるパターンね、
でそれの第2回目が大勢になって、はいはい、ちょっとまあ楽しくやろうかみたいな、
私もね、う
ん、で奥さんも呼ばれました、奥さんも参加して、はい、奥さん、日本人は奥さん、はい、浜田らか森口裕二さん、
この人はもうね大御所ですよ、
超大御所が、あのノリで誘ってみたら、はい、おーっつってやってくれること、あとあのボン君ってあのファニードレスアートラボってや
つ、最近京都に引っ越したね、
あとアメリカから帰ってきたジョニー君っていうローブローアーティストの人とかですね、あと遠いアーティストの翔子さん、拓司君、出原さんっていう、
前回前々回ゲストでしたね、
そうですね、
そうですね、
あこれは 言ったらダメなんだよ、
そうですね、今のは
いい、あもういいか、
うん、そう他にももろもろ、あと浅野リー君っていうアーティストやら、うん、わんさかわんさか出ます、でタイから来るアーティストもタイの超有名人の人たちがやってきて、あと一人来る人がもうタイの超売れっ子バンドのギタリスト、なんかもうタイフェスとかでも日本に何度も呼ばれてたりとか、あともう一人来る女の子もフトンっていうバンドが昔タイにあって、
フトン、
でスウェードってバンドが90年代ぐらいにイギリスで超売れたバンド、ブラーとかと同じような感じで売れた人が、
両方ともあったかそうですね、
ドラマーが、ドラマーが参加してる人、オフトのベーシストが来たりとか、いろいろイメージも来るので、面白いと思います。
いやー、結構、これ、勝間さんがキュレーションっていうか、
キュレーションはタイの P7 っていう人が、うん、まあ、がタイ人をやって、で日本は、
日本のオーガナイズを勝間さんがやって
る、うん、で、一人なんかね、アベベ君っていうね、
アベベ君
っていう、なんか、たまにインスタとかに、なんか、いいねみたいにしてくれる人がいて、ロー東京に行ったら彼が絵描いてて、で紹介してもらって、まあその場でちょっとノリで、じゃあサプライズフックアップでやってみなっつって、25、6歳とかの、
いいですね、
面白いでしょ、なんか大変な大御所から若者までいる日本人と旬なタイアーティストの展示があるんで、
なるほど、もう日にちは決まってるんですか、
9月1日1、
うん、1日
9月1日がオープンで
日をついたの、うん、日って何やろ、9日、
ね、9月1日から始まって、はい、その日にオープニングパーティーを、B-WAVE とかでもやるんですけど、
そうですね、新宿眼科画廊のから歩いて10分ぐらいですね、 B-WAVE、うん、歌舞伎町にあるクラブですね、
そう、沼田くんっていうカメラマンの人が DJ してくれた
り、は
い、
眼科画廊ゆかりの
アートあり音楽あり、
うん、そう超来てほしいんですけど、
ですね、
でも A4、はい、A4 縛りなんでね、
そうそう、 A4 4枚ですよ、うん、1アーティスト A4 4枚、うん、だから作品点数はだから結構多いですよね、100点以上になるってこと
やね、そう、その回でもやっぱ値段もちょっと抑えて、はいはいはい、やりましょうって感じです、
はいはい、
超来てほしいんですけど、どうですかお客さん、
行きまっか、
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 やりまっか、
ああ、やって絶対久々にでもちょっとチックタク体操聞きたいかな、
チックタク体操聞きたいですね、
聞きたいね、
うん、
聞きたいな、
チックタク体操第一、ワン、ツー、スリー、ゴ
ー、元気があれば何でもできる、早飯早くそう、早くそう、yeah。
8月やってくるぜ。
バイバイキン。
バイバーイ。で終わると思ったでしょ。
え思って。今
マジっすか。
だこれが宇宙なんだよね。うん、この終わって
。ああ。
手があるようで。
なるほど。はいはい。一瞬の空白がね。そう。あそこは全てが。
宇宙なんて膨張し続けて。
そうなんですよね。
だ終われないんだよね。
しまった。
死ねない、死ねない苦しみを味わってる宇宙。
なるほど。うん、無限地獄や。
そう。
終わりは始まり。始まりは終わらないってね。
なるほど。
もう。
ありがとうございました。
ありがとうございましたね。
終わる。飲み行こう。
ね。
うん。もうええで。
止めよう。
ね。
止めよう。
止めよう。
止めで。
止める。
思ったでしょ。
無限地獄。
それはなんちゃらビブリ知らないわっていう。
なんちゃらビブリ。
あれじゃない？なんか
甘
さんで。
止めるで。止める止めさすがに止める。
甘さんで。だから手塚治虫のヒロトルとかでもあるんだけど。あの。
モグラグレディオ STC レディオ焼肉レディオおてくびレディオモグモグラグラグ STC 焼き焼肉肉おておてくびくび全部まとめておてくびレディオ
エンディングです。
はい、というわけでございまして、いやもう暑いです。
あ毎回毎回エンディングは
毎年言ってますけど、もうね、もう夏嫌いなんですよ。実際にとこ。
どうする？
バカンスしたいです。もう、あんまやりたくないです、もう本当に。ということでね。まあでもね。
そうは言ってもね。
そうは言ってももうついにね、この夏のビッグ企画が、モグラグギャラリーの方で始まってますんで、今日はちょっと詳しめにインフォメーションを入れたいと思いますね。まずは基本情報の方から、太田さん、よろしくお願いします。
はい。ワーデッキ2017。7月8日土曜日から7月30日日曜日まで開催です。その通り13時から20時営業、月曜日が定休日となっております。
はい、というわけでございまして、ですね、ゴアっていうね、残虐描写をスケートボードのデッキに描くという、
はい、
まあ企画なんですけど、イラストレーターの江川さん、江川俊博さんですね、
はい、
江川さんと、エクスキューブ、大阪のエクスキューブっていうギャラリーのオーナーの青野さんが、まあ、共同主催でやっている企画なんですけども、まあ、僕も出てるんですけど、
作家ですね。
はい。総勢70組出てます。ゴアデッキ2017のこの夏バージョンですね。
はい。
モグラギャラリーでは。で、この企画、まあ、全部、この今回うちで出てる70組が全員ではないんですけど、このまま、この冬12月の方で、ガーデキ2017として、大阪のエクスキューブの方でもあると。内容は変わりますけどね。で、このガーデキ自体はですね、2012年に東京で立ち上がったんですけど、 あのそこからその年に X キューブで第2回をやって、で数年明けてですね、去年の12月に第3回があって、で今回モグラギャラリーであるこれが久々の東京開催、5年ぶりですかね。
ああ、そうなんですね、
はい、かつ、まあ、第4回を数えるということでございまして、まあ、あの基本的に、まあ、僕らはいつも企画展をやってるギャラリーなんで、まあ、あの何ですかね、その既にある企画を、まあ、やるだけだと、
はい、
まあ、僕らとしても上がらないというかですね、まあ、自分は面白い企画だと思ってぜひやりたいと思ってるんですけど、まあ、あの僕らの周りの若者なんか参加してますし、僕も出てますけど、どうせモグラグでやんねやったらモグラグもなんかやろうぜということで、この中から有志の46アーティストをパッケージングしたゴアデッキブックという本をモグラグパブリケーションの方からね、この展示に合わせて作りましてね、
作りました、
出版いたしております。まあ、現在あのモグラグギャラリーでのみ販売しているということでございましてね、
ぜひ皆さん手に入れてください。
はい、もうかなり気合い入れて作りましたよね、これ。
気合い入れて作りましたよ、本当
大変でしたけども、まあ結構いい本になったんではないかと思いますね。あのぜひそちらも お買い上げいただきたいなと思っておりますが、今日はちょっとあの時間ありますんで、ゴアデッキ2017に参加するアーティストのアーティスト名だけでも言ってみようかなと思うんですけど、
はい、
ちょっとあの読み方間違ってる人いたらごめんなさいね。あのほとんどがペンネームなんでちょっと難しいんですけど、 K 省略できます。じゃあ、江川敏弘、ハイパーコアの久志、マーク・リリック、この人アメリカからの方です、田島浩二、元気、江崎理香、メーマロ、青ガチョウ、ディーノ、デイノ、ごめんなさいね、間違ってたら、郷田陽介、サウダ、タガミ、森田裕樹、オキチュウ、勝俣秀之、関谷良典弘、横内史彦、二口孝之、松岡平四郎、キャビル、メメント、加護慎太郎、京具、青白お野菜、レイチェルアナトミア、大地倉橋、ザクロ、古川やや子、ノブ、長城、薄野太郎、セッタ、 SDK、 二泣語、
朝日、西デンジャー、
フライエース、ニゴタラコ、モワーク、神谷春、はるか高岡、浩二、専務、リーパー、王道、カメリアン、影吉、みかん、松ぽ、道月、藤村あんこ、チョコピン、大輔、エリックエイリアン、ハンマー、ひわこ、笹部翔太、大川和也、真由美、堀紅、オルス、魚子となっています。あの名前間違ってる人がいたらごめんなさい、もう読むだけでも大変なんですけど、まあなんか、あ、この人なんか聞いたことあるとか知り合いやみたいな人いたらぜひ見に来てくださいね、よろしくお願いしますということでね。
はい、
もうあれですよ、もうネットでは SNS とかではもう話題で出してますけども、結構あのもうプロでやってるイラストレーターの方もいれば、アートのとこでやってる人もいるし、あのもうあの駆け出しといいますかね、この企画の特徴の一個としてあの工房っていうのもやってますんで、今回初展示っていう作家もいて結構内容幅広いですし、まあその辺のなんでそういう意図でやってるんですかみたいなことは、あのモグラグが先ほど言った作ったですね、あのゴアデッキブックの方で中の人こと江川さんと青野さんと僕で提談して2人に聞いてますんで、
あのインタビュー、いろいろ深くインタビューしました。
はい、その辺も結構あのこれを読むと結構あの主催者の人たちがどういう意識でというか、どういうものをこの展示に込めているのかがすごく分かるんではないかと思うので、ぜひ読んでいただきたいな、はい、思っておりますし、まああのね、もう夏ですから、もういろんな多分企画 展示も目白押しだと思うんですけど、特にこの企画はかなりパンチが効いてると思いますんで、
そうですね、
この東京のギャラリーの中でもぜひお越しいただいて楽しんでいただいて、
はい、
でデッキも販売もしてますし、グッズもいっぱい来てるんで、ぜひなんか買い物に来ていただけたらなと思っております。
ぜ
ひ、はい、というわけでございまして、モグラグラジオボリューム337でした。ありがとうございました。